神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる受ける献上として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。主の祈りを共に捧げましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、あなたは皆を拝めさせたまえ、幾人にも来たらせたまえ、幾心も天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らの罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを滅びに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と支えと限りなく何をも与えたまえ。本日の聖書箇所はイザヤ書43章16節から22節です。旧約聖書の1131ページ。もう一箇所、ヨハネの手紙4章の9節から12節。新約聖書の445ページになります。言葉を読みします。主はこう言われる。海の中に道を通し、恐るべき水の中に通路を開かれた方、戦車や馬、強大な軍隊を共に引き出し、彼らを倒して再び立つことを許さず、刀身のように消え去らせた方、初めからのことを思い出すな、昔のことを思い巡らすな、見よ、新しいことを私は行う。今やそれが芽生えている。あなたたちはそれを悟らないのか。私は荒れ野に道を敷き、砂漠に大河を流れさせ、野の獣、山犬やダチョウも私を拝め、荒れ野に水を、砂漠に大河を流れさせ、私の選んだ民に水を飲ませる。私はこの民を私のために作った。彼らは私の栄誉を語らなくば語らねばならない。しかしやこびよ、私はあなたは私を呼ばず、イスラエルやあなたは私を重荷とした。あなたは羊を私への焼き尽くす捧げ物とせず、生贄を持って私を敬おうとしなかった。私は穀物の捧げ物のためにあなたを苦しめたことはない。入港のために重荷を負わせたこともない。あなたは香水米を私のために買おうと銀をかかることもせず、生贄の脂肪を持って私を飽きからせようともしなかった。むしろあなたは罪のために私を苦しめ、あなたの悪のために私に重荷を負わせた。私はこの私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い、あなたの罪を思い出さないことに、私に思い出すならば共に裁き望まなければならない。申し立てて自分の正しさを立証してみよう。あなたの人は罪を犯し、あなたを導く者らを私に背いた。それゆえ私は聖女のつかさらをけなし、ヤコブを絶滅に、イスラエルを侮辱に任せた。もう一箇所、ヨハネの手紙4章神は人 人にも世に使わずになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して、私たちの罪を償う生贄として、御子を使わずになりました。ここに愛があります。愛する者たち、神がこのように私たちを愛されたのですから、私たちも互いに愛し合うべきです。未だかつて神を見た者はいません。私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちに留まってください。神の愛が私たちのうちで全うされているのです。どうぞお祈りをいたします。恵み深きキリストの父なる神様、皆を賛美いたします。一瞬の旅路を守られ、聖日の朝に私たち一人一人を島田教会に招き、導いてください。愛する兄弟姉妹方と共に礼拝できます幸いを心よりありがとうございます。悔いては罪を繰り返す罪人ですけれど、あなた様の法的な憐れみにより罪許され御前に立てますことを心より感謝いたします。ただいまから本郷博先生に御言葉を解き明かしていただきますが、語る牧者の唇を強めてくださり、聞く私たちの固くなな心を砕いてくださいますよう、聖霊の導きをお願いいたします。また、時を同じくして全国各地で開かれています、キリストの集会を守り、祝福してください。今朝やむなく、礼拝に出席できない方、特に病床にある方の上に、主の恵みと守りが豊かでありますように。この感謝と願いと主イエスキリストの御名により御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌381番の賛美。
罪の許し、体の許め、とこしえを
著「ここに愛がある」と題して本の先生に。
神様の恵みが皆さんの家に共に豊かにありますように。本日もこうして白の御言葉、聖書の御言葉を共に聞く機会を与えられて感謝をしております。そうは言いながら少し初めにおしゃべりをさせていただきます。本日は教会歴では皆さんということなんですけれど、皆さんは教会歴というのはお分かりになるでしょうか。説明すると長くなりかねないし、ご存知の方はご存知だと思うんですけれども、教会は三大祝日、クリスマス、イースター、ペンテコステを中心にして1年間の主日、聖日をいくつかの節に分けて一年をかけて教会の信仰の大切なこと、聖書に語られている救い、またそれへのどう答えていくかというようなことも含めて、そういう大切な箇所でして、行くために主日の特にどの聖書の箇所を読むかというような形で成立した。でそれを教会を読むというのが教会歴なんですが、この教会歴にも一年の始めと終わりがございまして、この教会歴っていうのは通常はですね、クリスマスの前のアドベント対抗節という時から始まります。今年で言えば来週の11月の29日からアドベントが始まるわけであります。で、そうしますとこの本日の主日、聖日、11月22日というのは教会歴の1年の終わりの日ということになります。週末主日とも呼ばれております。1年間の神様の恵みを感謝して、この時に収穫感謝というようなことで時を設ける、あるいは教団全体では特に引退教師の方を覚えて謝恩日としている、そういうこともありますし、週末というようなことについて特に思いをいたす日という場合を申し上げることはできます。皆さんは週末というような言葉を聞いてどのようにお思いになるでしょうか。この世の終わりというようなことをどんなふうに感じになっているだろうかと思います。この日は私たち主イエスをキリスト、救い主と信じる者にとっては喜びの日であります。聖書がこれを使うために送ってくださったと語られている主イエスキリストは、これに来て私たちが信じているように、私たちの罪の贖いを十字架の死をもって成し遂げ、そしてよみがえって神様と共に生きる永遠の命、罪許された者の命を表し、その命の中に私たちを招き入れてくださいました。だから私たちは、主イエスをキリストと信じる私たちは、感謝のうちにこの礼拝へとまた招き入れられているわけです。しかし私たちはまだ主イエスキリストの御顔は仰いではいません。これを終わりの時、主イエスキリストは再びこの世に下ってこられ、 そして私たちは顔と顔とを見合わせて主イエスキリストを見上げることが許されるのです。私たちのような年代のものから言えばですね、それはちょうど、初めて文通相手と会う、そういう事柄に近いかなという具合に思うんです。今のですね、携帯でいろんな事柄をメールでやり取りしているっていうような人からすれば、初めてのメール友に会う、今は本当に文通でもそうですけれども、写真をやり取りして交わしているとしても、初めてその声を聞く、皆さんもそういう経験がおありかどうか、私はあまり文通なんかしたことはないのですけれども、親しいある意味では交わりがあって、ある程度どんな人かなっていうようなことが思い浮かべられる人だけれども、実際に会ったことがないそういう相手に会うと、なんとなくやっぱり緊張もしますけれども、ワクワクするそういう思いを私たちは与えられている、そう教えることができるのではないでしょうか。私たちにとってこの世の祈りは、主イエスキリストに転べを持ってお目にかかることができる喜びの日であり、そういう日を私たちは実はワクワクしながら待っている存在だと申し上げることができるんでしょう。こんなことを初めに申し上げるのは、今私たちはいろんな思いを皆さんお持ちになってこの礼拝堂を集まりだろうと思いますけれども、この世の中、またイエスキリストを信じて教会する私たちにとってみても、こういうワクワクした思いっていうような事柄はなかなか抱けていないのではないかと、そう思わされるからであります。世の中のことを申し上げれば、コロナウイルスの感染拡大、蔓延の拡大といったことは止まりません。振り返ってみれば、第1波、第2波、第3波、これがいつまで続きどの程度拡大するのかという事柄は全く不透明。そしてこれがいつ収まるのか、そのことも分かりません。いずれはこの感染症というようなことの蔓延拡大ということが収まっていくというようなことは分かりますけれども、果たしてその時まで私たちの生活は耐えていけるだろうか、そんなふうに悩んでおられる方たちもこの世の中にたくさんおられます。教会もまたこのコロナウイルスの感染の拡大という事柄で、いろいろなことを断念しなくてはならなくなりました。日本キリスト教団の初期を知っておられる熊本光先生があるところで書いておられたんですけれども、私たちのこの教会の伝道っていうのは、これまでは密閉した教会堂に大勢の人が密集することを願ってなされてきた。 そして教会での教会生活っていうことを共に会食をしたり共に時間を過ごす、そういう密接な交わりっていうことを願ってきた。しかしこのコロナウイルスの蔓延っていうような事柄でこういう三密の伝道様式や教会様式っていうのはどうなるんだろうか。まあ私たち、私は今これ東海教区の社会部でおりまして、しかし今の時代は便利になりましたのでインターネットを通じて、セミナーをご来場いたしました。そういう中で明らかになってきた事柄は、まあ教会の危機っていう事柄は実はコロナウイルスの慢性拡大の前から進んでいた、そういうことの解消と一歩になる、いろんな形でインターネットっていうものを使っていくっていうようなことができるようになる。しかしまたそこで新しい問いが生まれてくるのではないかというんです。これは私の思いですけれども、私たちは今コロナウイルスの中で新しい生活様式ということが言われていますけれども、教会の中でも大きな転換点を迎えているのかもしれないというふうに思います。皆さんは私たちこのキリスト教会の歩みっていうようなことについてもどの程度ご存知かなというふうには思うんですけれど、非常に乱暴な話をいたしますと、教会は初めの500年をかけて主イエス・キリストとはどなたなのかというようなことをですね、信仰の言葉として確立をしてまいりました。主イエス・キリストとは誠の神にして誠の人という事柄で、それから500年経ちましたときに教会は東西分裂をいたしました。正教会と言われております、ギリシャ正教会とロシア正教会、それからローマのカトリック教会というものであります。これ意味についてなかなか申し上げることは難しいんですけれども、それから500年経ちまして、そのローマカトリック教会の中から私たちのルーツとしておりますプロテスタント教会というものが生まれました。それはカトリック教会の中ではいろいろと聖書に基づかない教えというものが発展してきた。意味は難しいと申しましたけれども、東西分裂というのはそういう教会の新しい信仰を求めるというような事柄がそれでよいのかというような事柄になっていたのかなという場合には思います。とにかく1500年でなくてもう一度聖書の語ることに変えろうということでプロテスタント教会は生まれたんですけれども、それから500年が経ちます。そういう大きな時代の流れなのかな、そんなふうに思わされています。そんなことを見ながら今日の聖書イザヤ書を読んでおりますと、どうもこの言葉に引っかかりを覚えることになります。前置きは大変長くなりましたけれども、ここで言われているのは主の御言葉として、初めからのことを思い出すか、昔のことを思い出すな、見よ新しいことを私を行う、今やそれを芽生えている、あなたたちはそれを悟らないのかというんです。 今このコロナウイルスの蔓延というような事柄の中でいよいよ新しいことが始まろうとしている、それは私たちを本当にワクワクさせるのだろうか。神様のさ新しいことの中には私たちにとって受け入れがたいことも含まれているのだ。私は今使えております相良教会、南洋教会を、まあ、本当に集う方少なく、しかしそこで使わされた私たちとしてはなお私たちの力が及ぶのであれば、この教会に使い続けていきたいという決断をして、相良教会にも内教会も使えております。そういう中でこの11月に2つのことを計画をいたしました。一つは近隣教会であります灰原教会との交わりを少し厚くしていくということがあって、それは先週計画をしていたことがあって灰原教会で山田先生を迎えしての礼拝を行うことができました。もう一つの事柄は、建てられている限りは文区の方々にご協力しながらなお伝道団員を進めていきたいという事柄でありましたけれども、その事柄は今日この万全拡大という中で中止せざるを得なくなりました。一体何が起こるのだろうか。神様がすでに描いているとおっしゃるのはどういうことなのか、少し後明るい未来は見えない、どこまで私たち自身、使えている教育者自身も頑張れるかわからない。それでも相良教会を始めてくださった神様の恵みがあるのではないか、そもそもこの聖書の箇所を読んでおりましても、神様についてこのイザヤ書は海の中に道を通す恐るべき水垢に通路を開かれた方、戦車や今壮大な軍隊を共に引き出し彼らを倒して再び立つことを通しのように消されたかったと言っています。この白い御言葉が望んだ神の民イスラエルの人たちは、神様の救いをこのような出エジプトというそういう出来事の中、足取りの奇跡と言われているところで神様一体が海を分け道を開いて彼らがエジプトに出る道を通してくださったこと、そしてその道を通して彼らを追いかけてきたエジプトの軍隊、戦車らの強大な軍隊を水の中に進めてくださったというそういう救いの中に置いてくださった、だからこそ神様を会う民となったんじゃないか、そう申し上げることはできます。しかし私たちは考えてみれば相良教会のことを考えても、昔はこんなに素晴らしいことが起こった、そういうことは数え上げられても、しかし本当に神様のなさる新しいこと、そういうことを思い描くことはできない。自分自身が使えている相良の教会が相良の地でどうやって 教会となり伝道していくのか、今の現状ということで正直に申し上げれば、文筆の高橋先生で言えば開拓レートの時に戻りましたねっていう話になっていて、しかしそれでもこの聖書は神様はなお人の考えられないようなあれの道を敷き、砂漠に水を流させる、そういうことをされるのだ。のろけ村や山のダチョウ、私を崇める人間だけではなく、動物たちもまた死を崇めるようになる、考えられない、そういう形で動物たちもまた礼拝する群れの中に組み入れられる、何よりも神様はご自分の民を砂漠の中で飢え渇き希望を生み出すことのできない民に水を流せる方として臨むと言われています。それならなぜ神様は新しいことを始めなければならなかったのかという事柄になれば、ここで神様ご自分の民をどのように捉えておられるかということが語られていることが大事だろうと思います。私はこの民を私のために作った。彼らは私の家を語らえてはならない。神様が救いの御業をなさったことを語り伝えるためにこそ、神の民は存在するのだと言われた。しかし、そのことは容易なことではない。それは神の民の歴史を見れば、すでに神様のことを求めず、彼らを圧迫する異教徒、人間の文明で言えば住んだ文明の中に置かれていた、そういうことで申し上げられることはできるんだ。神様を知る神の民は、その古代近東の地では今私たちはこの日本で置かれているように圧倒的な少数派でありました。政治の力、軍事の力に翻弄されながら歩まざるを得ない、そういう群れでありました。だからこそ彼らはただ神様を呼ぶ群れとして存在するはずであります。しかし現実には神様を呼ぶことすら、むしろ主なる神様を重荷とした、古代イスラエルで調べるは積極的に周りの国々の神を受け入れるとしたというような事柄があります。どれほど神様のために犠牲を払ってきたか、苦しみながらも神様のみに従って歩んできたか、神様自体はそんなに重荷を負わせるつもりはない、だけどどれほど神様のために犠牲を払ってきたのかというのです。それでも神様はそろいして神様と共に歩もうとしない、この神のために苦しめられているにもかかわらず、私この私は私があなたの罪を脱ぎ、あなたの罪を思い出さないことにすると言われています。新しい神の民である私たちも、さまざまな過ちの中でどのように歩んでよいかわからない、そのような歩みを 化されていると申し上げることはできるでしょう。私たちを使っております相良教会、内教会のことを考えても、どうであったか、死の御前に改めて悔い改めを表さないといけない事柄も重ねてきた、そのことは確かであるものです。しかし今教会に仕えている私たちは今だからそう申し上げるけれども、その時そのような道をたどらざるを得なかった教会のことを安易に批判することはできません。神様自体はなお自分の正しさをあなたたちは主張できないから、だからこそ私はその背きの罪を思い出さないことにすると、そこに言われています。そればかりではなく、本日ではある手紙中は、神様はその罪の贖いのために御子を送ってくださったということを語っております。私たちこれをできるものは様々な争いの中に置かれています。競争社会の中で、しかし私たちと考えはまたこれほど考え方にあまりにも染まっているのではないかという具合に思います。競争社会、あるいは争いの中で私たちはともすれば勝とうといたします。負けを認めることができない、弱みをさらけ出すことができない、その中で私たちは和解を願いながらその和解への道を歩むことができない、そのような罪を重ねています。相良教会もまたそのような事柄があり、そしてそのことの結果として今に至る道があったかな。しかしなお神様がなさろうとする新しいことはあるんだ、なおそれら者たちをも神は愛の中に導いておられる、そのことが語られています。私たちが本当に愛し合う群れとして存在するならば、そこに神様の姿が現れるのだと言っています。本日の説教題とすれば、誇り合いがということで、私たちが神様のこのような名を、神様に背くものを愛そうとする神の愛を表すんで、神様に導いてなっていきましょうと、そのことを申し上げたかったと思います。神様のなさることは誠に不思議な形であります。私たちの想像を超える事柄があります。皆さんはよくご存知の事柄だろうと思いますけれども、本日献金の当番してくださいます山城兄、今お父さんの事業継がれて家内の民生寮という施設ですけれども、誠にお父さんは変わり者で、誰の援助も受けずに社会福祉事業を若い時から一貫してなさいました。今日ちょっとお話をしたら、そのことをお支えくださったのは島田教会員であったお母さんだと。私たちの なすこと思いを超えて、しかし神の導きのある時に、まことにここに愛がある、神の愛が示されているというようなことが起こるであるでしょう。そしてそのことは起こらないとしても、やがては私たちは愛し愛を支えてくださる真イエス・キリストにお目にかかれるんです。前途にどんなに悩みと苦しみが待ち構えるだろうなと、そのように思える時にも、そのことをワクワクして持てる希望が私たちには与えられています。それこそが私たちを愛してくださり、私たちをご自分のものとしてくださった神の愛になるのであります。この神の愛、私たちのために十字架の死を遂げてくださった主イエス・キリストの恵みのうちに、主に導かれて、主の恵みに少しでも応えて、愛し合う、主の栄を表すような愛を成していけたら、どんなに幸いかと思わされております。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたは私たちを愛し、私たちの罪の背きを咎められず、むしろ罪許してあなたと共に生きるものとしてくださいました。けれど私たちはなおあなたの御身にからうものとなっておりません。どうかいよいよさやかに恵みを示し、新しいことを行い、主イエスキリストとお目にかかるその時まで、あなたにある希望のうちに歩み続けていけますようにお導きください。悩み苦しみの中であなたのものとされながら、共に御前に集うことのできない兄弟姉妹を帰ってください。この生きる辛さの中で、まことの希望を知らず歩んでおります多くの人たちの上に、あなたの愛の手が届きます。そのために同しておりますものがあります。あなたを知る者も知らざる者も、さまざまな困窮している者たち、そのために助けをしようとしております者たち、その者たちと共に働いております多くの人たちを、あなたが帰りにお支えください。主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。
賛美歌418番の 神、私たちの献身の印として献金をなします。
主があなた方を救うし、あなた方を守られるように。願わくは主が御顔を持ってあなた方を照らし、あなた方を恵まれるように。願わくは主が御顔をあなた方に向け、あなた方に平安を賜るように。願わくは主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御愛、聖霊の清き親しき御交わりが、今御愛に集うあなた方一同と、すべての主イエス・キリストを信じる者たちと上に、苦闘しております者の上に、共に常しえまで豊かにありますように。アーメン。
Thank you.